35章だけ、
はい、それでは今日のメッセージの箇所をお読みいたします。創世記の34章35章が今日のメッセージの箇所になりますが、今日は35章だけお読みいたします。旧約聖書の62ページになります。創世記35章。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから逃れていたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた弓輪とをヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。ヤコブは自分と共にいたすべての人々と一緒にカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。ヤコブはそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それはヤコブが兄から逃れていたとき、神がそこで彼に現れたからである。リベカの乳母デボラは死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロン・バクテと呼ばれた。こうしてヤコブがパダン・アラムから帰ってきたとき、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ、増えよ、一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を立て、その上に注ぎのブドウ酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたそのところをベテルと名付けた。彼らがベテルを旅立ってエフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に、心配なさるな、今度も男のお子さんですと告げた。彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子の名をベン・オニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。イスラエルは旅を続け、ミグダルエデルの彼方に天幕を張った。イスラエルがその地に住んでいた頃、ルベンは父のそばめビルハのところに行ってこれと寝た。イスラエルはこのことを聞いた。さて、ヤコブの子は12人であった。レアの子はヤコブの長子ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン。ラケルの子はヨセフとベニヤミン。ラケルの女奴隷ビルハの子はダンとナフタリ、レアの女奴隷ジルパの子はガドとアシェル。 これらはパダンアラムでヤコブに生まれた彼の子たちである。ヤコブはキルヤテアルバ、すなわちヘブロンのマムレにいた父イサクのところに行った。そこはアブラハムとイサクが一時滞在したところである。イサクの一生は180年であった。イサクは息が絶えて死んだ。彼は年老いて長寿を全うして自分の民に加えられた。彼の子エサウとヤコブが彼を葬った。では帰れベテルへ、二つの礼拝と題して説教をお願いします。
31章の3節にですね、これまだパダンアラムに、ヤコブがいた時ですけども、関係こちらに座った方が見えるかもしれない。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい、私はあなたと共にいるっていうふうに神様がおっしゃった。それでもうアラムの地ではおじいラバンとその息子たちとにも憎まれてしまってですね、自分さえ良ければいいっていうようなやり方で財産を増やしてしまったもんですから、それで彼はもう命からがらこう逃げていくという状況になりました。しかし神様は、あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい、私あなたと共にいるって保護を約束なさるわけですね。それで、何度も出てきますけれども、ここのヤボク川というところまで来たときに、彼はこのエドムセールにこう勢力を持つお兄さん、自分の命を昔狙っていたお兄さんが自分を迎え撃ってくるということを迎えにやってくる、400人の兵隊と一緒に迎えにやってくるということを聞いて、彼は恐れてここでこれを川を渡ることができず、でとうとうですね、神様に自分の最後の望みである足を撃たれて、そして神様だけに頼る人間とさせられた上で、このヤボク川を渡るということになったわけでした。で、兄エソーとの緊張の再会というのがあったわけですけれども、で、桃のつがいを打たれて、まともに歩けませんし、そしてもうお兄さんとの緊張の再会で彼はもう疲れ切ってしまっただと、おそらくそう思われる。で、まあ、疲れたんだろうということでですね、スコテっていうのはこれ小屋っていう意味なんですけれども、小屋を建てたからスコテって呼ばれるようになった。で、スコテに小屋を建てた。で、短期間の滞在のつもりであったはずなんですけれども、数年間がそこで過ぎてしまうということになるわけなんです。神様はあなたの生まれ故郷に帰れって言ってるのに、生まれ故郷じゃないところに数年間住むことになるわけなんです。そしてさらにシェケムという場所、これどっかというとですね、ヤコブ物語は今日で 一応終わりになるわけですけども、来週は広木先生、秀樹広木先生来ていただいて、その次はヨハネの福音書にまた戻りますが、ヨハネの福音書でその次にあるサマリアの女が出てくるのが昔のシェケム、場所的にはそういうことになるわけです。で、そのこのシェケムっていうのは当時はセム族でない、割礼をしない民族の地であった。それでそこに土地を買ってしまうわけなんですね。自分の生まれ故郷でも何でもない、まあ住みやすかったのかもしれないですけども、そこに土地を買ってしまう。で、これ明らかに神様の指示とは違う。神様はあなたの生まれ故郷の地に帰れっておっしゃったんですけれども、そうではない行動を彼はここで取っていくことになるのです。で、そこでね、彼はシェケムにね、祭壇を築いた。で、これはエルエルヘイイスラエルっていう名前だったんですね。これエルっていうのは神っていう意味で、エロヘイっていうのはエロヒムっていう神という意味ですが、イスラエルの神っていう祭壇を築いた。これ言うならばですね、神、岩本エノクの神と といった名前の祭壇を築いたというのと同じということなんです。つまり基準は私、私の基準で祭壇を建てましたということになるわけなんです。後で出てくるエルベテルというのとは全然意味が違ってくるわけなんですね。でところがそこに今日は読みませんでしたけれども、34章に一族存亡の危機というのがやってくる。でシェケムの領主の息子シェケムっていう人がですね、レアの娘であるディナ、きっと綺麗だったんでしょうね、魅力的な女性だったんだと思いますけれども、ディナを拉致暴行してしまう。ディナもディナですね、もう多分若い女の子たちがね、渋谷や原宿に行きたい、もうそんな、ね、うちの中だけで生活なんてやってらんないわって言って渋谷や原宿に行く、遊びに行くのと同じような感じで、どんな格好して行ったか知りませんけども行くわけですよ。そうするとお綺麗な子がいるっていうんで、そこの漁師の息子シェケムにですね捕らえられちゃって、そこで暴行を受けるということになります。で、まあ、ところが、まあ、暴行しただけ、まあ、暴行したのは悪かったわけですけども、シェケムはですね彼女のこと好きになっちゃった、本当に好きになったわけですね。それでディナーも親切にされたもんだから、まあ、最初のことは許してですね、彼に心を寄せるっていう状態にこうなっていくわけなんです。でシェケムのお父さんがやってきて、結婚させてやってくれ、そして私たちはねもう私たちのところからもあなたたちのところにお嫁さんをやるし、あなたたちのところから私たちのところにお嫁さんをもらえば一つのね部族になれる、そうやって強くなっていきましょうよっていうような申し込みを受けるわけなんです。でヤコブはどうしたらいいか分かんないんです。黙ってるんです。どうしたらいいか分かんない。でなんでどうしたらいいか分かんないかというと、彼は自分の安全のことしか考えてないんです。自分の安全のことしか考えてないからどうしたらいいか分かんないんです。でところがそれを聞いたディナのお兄さんのシメオンとレビ、これがですね陰謀を企てるわけです。どういう陰謀かというと、あ、いいよ、じゃあシェケムとディナの婚姻を認めてやろう、その代わりあなたたちはね、そのシェケムの一族っていうのは割礼を受けてない、で我々割礼を受けている人間というのは割礼を受けていない人間と婚姻関係を持つことはできない、だからあなたたち一族が全員割礼を受けるのであれば婚姻を認めてもいいよ。でシェケム、そうするとですねシェケム一族は割礼を受けるだけでいいんだったら安い、お安いご用じゃないかと。で婚姻関係を持てばあいつらが持っている莫大な財産をね自分たちが共有できるようになるんだからって言って、それを受諾するわけです。そしてシェケムの一族が割礼を受けて痛みの最も激しくなる3日目にですね、シメオンとレビはそのシェケム一族を殲滅してしまうというとんでもない行動に出るわけなんです。ヤコブは何て言ったか、これ面白いですよね。ヤコブはシメオンとレビに言った、あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの土地の住人カナン人とペリシ人の憎まれ者にしてしまった、私には少人数しかいない、彼らが一緒に集まって私を責め私を撃つなら私も私の家の者も根絶やしにされる。私って何回出てきますか？実に7回出てくるんですね。7って言ったら聖書で完全数と言われる。つまりこの人ね、自分のことしか考えない人間に完全に逆戻りしてるわけなんです。レビとシメオンが憎まれて、お前たちあいつたちに責められたらどうするんだよっていうふうなことは言わないわけですね。息子が悪いことやったら俺が困るだろう、 お前どうしてくれるんだっていう、そういうようなことしか言わない。ちょっと胸がズキンと自分でもしますけれども、そういう、ことになってしまってる。なぜかスコテとシェケムにおける生活っていうのは自分中心の礼拝であったからなんです。さっきエルエロヘイスラエルっていう名前の祭壇を築いたって言いましたけれども、それは私の神、ね、 神、イスラエルの神っていう祭壇だったんですけども、で岩本絵の具の神、で岩本絵の具がいいようにしてくれる神っていうような名前の祭壇を築いていた。つまりまさに自分中心の礼拝がそこで行われていて、しかも先ほど35章を読んでもらいましたけれども、家族の中には偶像があふれかえっていたのです。偶像礼拝をしながら自分中心の礼拝を行っていた。だからせっかくですね、神様ヤコブ打たれたんです。桃のつがい打たれてですね、自分の肉に従って、自分の肉に頼って生きる道ではなく、神様の祝福を本当に追い求める人間になるようにっていうふうに導かれたにもかかわらず、彼はですね、またもや自分一人の安全だけを考えるヤコブに後戻りしてしまっていたというのです。そしてですね、子供たちは何であんなことをやったか、言うまでもなくですね、ヤコブとラバンの騙し合いを見て二人を育つわけですね。二人じゃない、子供たちは育つわけです。そして二人の母のいがみ合いを見て彼らは育つ。だからとそういう環境で育った子たちが策略的にな性格を持つというか、その策略性をまた持つようになるというのは、言うならば当たり前であって、しかもそれに凶暴性というのが加わっていく。言うまでもなく、これはですね、ヤコブの罪の結果なんであって、お前たちがこんなことやってくれたから私が困るじゃないかって彼は言ってるんだけど、本当はヤコブは自分が策略的な人を騙す生き方をしてきたから、子供がこういうふうに育ったっていうふうなことが分からなくなってしまっている。つまり自分自身の罪がこれを引き起こしたということを彼は全く分からなくなってしまっているのです。それが誤った礼拝、自分中心の礼拝によって、それが、そのようにですね、ヤコブの心が曇っていくということになるわけなんです。ローマ人への手紙6章23節に、罪から来る報酬は死ですという言葉があります。これまさにですね、ヤコブ一族がこの時に瀕していた、危機に瀕していた時に当てはまる、まさにその通りの原則であったんです。罪から来る報酬は死です、あるいは罪の報酬は死だというふうに聖書は言います。ところがですね、神様ってすごいですね。皆さんだったらどうですか？そんな悪い自分勝手なことして他の部族を殲滅するようなやつらなんて、この世に残しておいちゃいけないとかっていうふうに思われても仕方がないですよね。ところが神様の与える解決は全然違うんです。神はヤコブに仰せられた、立ってベテルに登り、そこに住みなさい、そしてそこにあなたがエネエソーから逃れていた時、あなたに現れた神のために祭壇を築けと神様はおっしゃった。ヤコブはですね、弱さのために主の命令に従わないわけです。この足痛いからね、ちょっとここら辺で休憩させてもらってそして小屋を建てて少しまあ住みやすいようにして、そしてシェケムに行ったらね、まあ、井戸もあるし、井戸掘ったんですよ彼は。シェケムでサライ見ますけれども、彼はシェケムで井戸を掘るわけです。自分の水を得たわけです。ただそこに住み着こうとする、生活が良かったからですね。で自分で決めた住む場所に、居続ける。そして自分中心の礼拝、それによって存亡の危機に彼らは陥ることになる。ところがまあこれほっといたら本当に滅びてしまうわけです。本当に滅ぼされてしまう。ところが神様の方法っていうのは、ヤコブ一族を真の礼拝者とすることによってこの滅びの危機から救おうとなさるわけなんです。引っ叩いてですね、罰を与えて強制しようとするんじゃなくて、真の礼拝者とすることによって彼らを救おうとする、これが私たちの神様の方法であるのです。シェケムの祭壇はですね、エルエルヘイスラエル、神イスラエルの神、これはさっき言ったように自分が中心です。 ところがベテルの祭壇は何か、ベテルというのはベッというのはヘブライ語で家という意味なんですね。エルというのは神という意味だから、ベテルというのは神の家という意味なんです。でこの祭壇はですね、ちょっとここ書き忘れましたけれども、エルベテルと言われた、ヤコブはこれをエルベテルと呼んだとありますけれども、つまり神の家の神、神の家の神、それが新しい祭壇の名前であるのです。つまりシェケムで建てた祭壇は自分が基準だった、自分が基準だった、自分が良ければいい、基本的にはそういう祭壇から神様が中心の祭壇、つまり神様の中に自分たちが住まわせていただくのだ、そういう礼拝に彼は導かれていくことになります。そして彼らは偶像を捨てます。偶像を捨ててシェケムの樫の木の下にそれを埋めます。つまりそれまでも偶像礼拝にもどっぷり使っていたってこと。これも神様ってすごいですよね。すごいっていうか忍耐強いですよね。彼も何十年ってもう導かれてきてるのに、ずっと家族の中に偶像礼拝があったんです。でも神様はそれを見捨てないでね、ここで彼らが偶像を捨てるようになるまで忍耐強く守って、そして彼らにここで捨てさせる決心をさせられるわけなんです。神ご自身が彼らを守り、ベテルの道を守られました。誰も彼らを押そうとしなかった。さっき詩編の23篇を言いましたけれども、あなたの杖、あなたの道は私の慰めですと、ダビデは歌いました。またあなたは私の敵の面前で私のために食事を整えてくださると言った。またたとえ死の陰の谷をあることがあっても私は災いを恐れません、あなたが私と共におられます、おられますからとダビデは歌いましたけど、まさにそのダビデが歌ったのと同じ守りがですね、ヤコブ一族に与えられたのです。ベテルの道を守られる。イスラエルというのはですね、イスラエルというのは戦うという意味なんですけども、神が戦う、神が私たちのために戦う、それがイスラエルであるという名前です。そしてもう一度、神ご自身が、神様ご自身がベテルで彼に現れて約束の確認をなさるわけです。ここで私たちが知らなければいけないことは何かというと、礼拝の主催者は神様だってことなんですね。私たちキリストの平和教会、ここで毎週礼拝を行ってますけども、この礼拝の主催者は誰でしょうか。岩本エノクでしょうか。そうではありません。そこを間違えるところ時にですね、本当に私たちの落とし穴があるのです。礼拝の主催者は誰か、それは神様ご自身であるということなんです。そして私たちはその主催者である神様に招かれて、ここに住むように、神様の中に住むようにとして言って招かれているのです。神様は言われました。祭壇を築きなさいと言われた。それは動物の捧げ物をするためです。動物の捧げ物をすることによって罪が許され、新しい人生を歩き始めることができる。ヤコブの20年間の逃亡生活、そしてスコテ、シェケムという数年間にわたる生活の中で、彼は多くの罪を犯すのです。多くの罪を犯す。そして子供たちが他の部族を殲滅するというような、もうとんでもない罪を犯す。そういう者たちの罪をもう動物の捧げ物を捧げることによって罪が許され、彼らに新しい人生が与えられるということを、このベテルで神様はそのことを彼らに新しい祝福として与えようとしておられます。礼拝の主催者は神様であるという時にですね、私たちの礼拝の主催者は言うまでもなく神様であるイエス様であります。そしてイエス様の十字架を見上げなさいと言われる。イエス様の十字架を見上げなさいと毎回の礼拝で言われるんです。イエス様の十字架を見上げなさいと、そこに 完全な罪の許しと解決があるよ。あなたに与えられ、あなたの失敗、あなたの罪がどんなに大きくても、それがどんなものであっても、イエス様の十字架を見上げるときに、その全ての罪が許されていることなんて知ることができる。そして新しい存在として神様との完全な交わりの中に生きていくことができる。これがベテルの祝福なんだと神様はおっしゃるんです。神の家に住みなさい、ベテルに住みなさい、神の家に住めとおっしゃる。礼拝の中に住むということなんです。神様が中心となる礼拝の中に私たちが住む。礼拝の中に行くんではないんです。礼拝の中に住むのです。そこに新しい主にある存在、礼拝者としての祝福があります。神の家の中に私たちの場所がある。だからここに住めっておっしゃってくださるんですね。あなたの場所がここにあるよっておっしゃってくださる。ダビデは言いました。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも永遠に主の家に住まいましょうと彼は言いました。礼拝の中に住む、それが私たちの中に与えられる祝福なんです。またイエス様は言われました。十字架を前に言われました。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方にそう言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのだ。神様の礼拝の中に私たち全てのものの場所があるんです。あの人のためにあるかもしれないけど、私のためにはないかもしれないということはないのです。私たち全て、そしてまだここに集っていない全ての人たちのために、神様の礼拝の中にその場所がある。神の家の中に場所がある。そうイエス様は私たちのために備えてくださいました。こうやってですね、ヤコブの物語、生涯をずっと休館にあたって学んできましたけれども、もう神様ってとんでもなく甘い方って私は思います。皆さんどう思われるでしょうか。よくですね、旧約聖書の神様は厳しい怖い神様、新約聖書の神様は優しい神様って言われるようなことがキリスト教会の中ではあるわけですけれども、ユダヤ教を専門とする人がですね、そんなことは絶対にないというふうに言っています。神様は創世記の最初から本当に慈しみ深い方として聖書に登場していると彼は言うのです。今回私たちヨコブの物語を読んで本当にそれを確認することができたんじゃないかと思うんですね。ヤコブがどんなに悪くても一方的に恵むんです。私はあなた、ヤコブはあなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかったと言われる方がですね、一方的に選んで、そしてこの礼拝の地ベテルに戻ってくるまで私は決してあなたを見捨てず、あなたを見放さないと言われた。その約束を神様は本当に果たされたのです。悪いもの、自己中心のもの、傲慢なものを礼拝者として作り変える、そのために一方的に祝福するんです。そして永遠に住む場所を与える慈しみがある。そしてそのために注がれた、私たち一人一人に注がれて、全ての人のために注がれた十字架の贖いがあります。でもどうして神様はこれほど私たちを、私たち、この悪い私たちを握って離さず恵んでくださるんでしょうか。それはですね、詩篇の103編にこういうふうに書いてあるんです。主は私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられるからだと詩篇の作者は歌いました。神様はね、罰を与えたら私たちが良くなるってことをそういうふうに思ってらっしゃらないんですね。思ってらっしゃらないというか、 そうじゃない。私たちがこういう人間なんだ、こういう存在なんだ。神様によって礼拝者として作り変えられることなしには、神様のノリに従って神様の方法に従って歩んでいくことはできない存在なんだってことを神様はご存知なんだって言うんですね。だから礼拝者として作り変えるために神様は本当に忍耐して時間をかけて私たちに働きかけて、そして悪いとどうしてもその肉があるから従うことができないんだったらと言って肉を打たれることもあるでしょう。しかしそれは罰するためではないんです。礼拝者として作り変えるためであるのです。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが父に過ぎないことを心に留めておられるから、礼拝者とすることなしに私たちを本当の祝福の中に入れることはできない。神様はそのために一方的な恵みを注いでくださるのです。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物、一方的に与えてくださる賜物は私たちの主イエスキリストイエスにある永遠の命だ。一方的に与えてくださる主がいます。私たちのにとってのベテルはどこでしょうか。私たちにとっての神の家、それはどこでしょう。人によっては私にとってのベテルはあそこだ、あそこで私は神様と本当に最初に出会ったということを、そういう記憶がある人もいらっしゃるでしょう。あるいはそういう特別な記憶がない人もいらっしゃるかもしれない。しかし神様が私はここにいる、ここに戻ってこいとおっしゃる、その全てのところが、神の家が、神様がご臨在してくださって神様の方法で私たちを導き、私たちを礼拝者に作り変えてくださるところ、そこが私たちにとってのベテルであります。ですから私たちがこれがあれが私のベテルだという特別な場所ということをですね、思い出すことができない人もいると思います。そういう思い出すことができる人もいるかもしれない。しかしこの礼拝の場所が私たち一人一人にとってのベテルであるように、私は心から願い、また神様がここを私たち一人一人にとってのベテルとしてくださると私は信じます。私たちを真の礼拝者とするものは何か。それは私たちの行いではありません。私たちの頑張りではありません。主イエスの御霊と誠だけが私たちを真の礼拝者とするのです。それによって私たちは神様を反映させながら生きていくことができる。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時だ。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからだ。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならないとイエス様はおっしゃいました。霊と誠によって、これは私の霊と誠ではないのです。人間の霊と誠ではなく、イエス様の霊と誠によって礼拝するものと変えられていく。私たち自分の思いを実現するためではなく、本当にここに戻ってきなさいと言われる、ここにあなたの場所があるよ、この神の家の中にあなたの場所があるよと言われた神様の招きに従って、私たちは神様のところにやってきました。ここにおいて、このベテルにおいて、私たちは本当に礼拝を捧げられることを心から感謝したいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、帰ってこいと声をかけてくださったあなたに心から感謝します。 私たちは自分勝手に自分がいいと思う方向に、また自分に都合の良いと思う方向にふらふらと迷い出ていましたけれども、そしてそこで多くの失敗を経験いたしました。しかし主よ、あなたがもう一度神の家に戻ってこいと、そこに住めとおっしゃってくださいましたから、私たちもあなたのところに帰ることができたことを心から感謝します。主イエス様、どうぞここであなたの霊と誠によって、主イエス様、あなたの十字架の恵みによって、聖霊の命によって、主イエス様、私たちあなたをさらに深く礼拝することができますように助けてください。そしてどんな時にも決して見せない、あなたを褒めたたえ、あなたに感謝を捧げながら、本当に喜びいっぱい毎日を生きていくことができるように力づけてください。よろしくお願いします。天皇お父様、どうぞ私たち集う者たち一人一人があなたの家の中にいることの喜びと感激の中に、毎日を本当に主イエス様過ごすことができますように祝福してください。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。それでは賛美を一つ歌いましょう、一度死にし我をも。 今日もしたいと思います。それぞれ欲望に与えられた神様の恵み、決して見放すこともなかった神様の愛、そのことを思い出しながらしばらく黙祷の時、祈りの時を持ちたいと思います。主イエス様、あなたはこんな私をお見捨てになりませんでした。見捨てられ見放されてもしょうがなかったこんなものをあなたは見捨てず握りしめ、私のしもべと読み続けてくださいました。それは主よ、あなたが私を作り変え真の礼拝者としてあなたを褒めたたえるものになるためです。主イエス様、あなたのご恩寵感謝いたします。主よ、どうぞあなたの家、この礼拝の中に私の住まいを得させてください。とこしえにあなたを褒めたたえながら生きていくことができますように助け導いてください。そしてどうぞここに集うお一人お一人、またここに集うていない、まだ集うていないお一人のお一人の上にあなたがヤコブに示し、またこの岩本への国与えてくださったと同様の恵みを注いでくださいますように心からお願いいたします。心から感謝し、尊いイエス様のお名前によりお祈りします。